Weekly Nikkei Trendy.
週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田賀です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、ちょうどねこの時期、会社が夏休みという方多いんではないでしょうかね。
そうですね、
まあ、帰省とか旅行で高速道路の渋滞に巻き込まれるとね、
はいはい、
自動運転の車があったらなっていうふうに思うことありますよね。
あります、あります、はい、
実はそれ実現に近づきつつあるんですね、
はい、
ということで今回は自動運転技術の最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。
Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。
週刊日経トレンディ。最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは行ってみましょう。今週のキーワード、
その1、ティファールクックフォーミー。
ここ数年、ノンフライ調理ですとかスロージューサーといったような新機軸の特化型調理家電というのがまあ注目されていて、はい、この番組でもよくお届けしていますけれども、ね、これに対して多機能というアプローチで勝負するのが、うん、ティファールのクックフォーミーです、
はい、このクックフォーミーは海外ではね2012年末に発売されていて、すでにおよそ40万台を販売してるんですね。
ほうほう。
日本ではテレビ通販の QVC ジャパン限定で6月から先行発売してます。
このクックフォーミーなんですけれども、うん、製品自体は炊飯器をちょうど一回り大きくしたような感じの製品なんですね、
はい、
でこれで圧力調理を中心に炒める、煮る、蒸すといった4つの調理ができます、う
ん、はい、まあ、使い方は本当に簡単なんですね。まず本体正面のジョグダイヤルを回して内蔵の、ね、レシピを選ぶと必要な素材や調味料というのが表示されるんですね、
うんうん、
で例えば豚肉の角煮ならばね、豚バラ肉と調味料を一度に内釜に入れて調理の開始のボタンを押すだけなんですね、
はい、
火を使わないですしね、ほったらかしにできて、それに短時間で一品作れるというのがメリットですよね。
この製品の内蔵レシピは61種類あります、はい、正月のおせちに入れる黒豆ですとか、うん、肉じゃが、シチューまでこう和洋さまざまになっているんですけれども、
はい、
中にはですねフランスの伝統的なメニューであるビーフのブルゴーニュ風煮込みなんてものもあるそうです、
ね、はい、されてますよね、
うん、気になる実勢価格はおよそ5万円と高級機の部類に入るんですが、
はい、
まあ、お米も短時間で炊けるという多機能さが魅力的ですね、
はい、その2、トークバンド B2。
アップルウォッチが牽引役になって今スマートウォッチはさらなる市場拡大が期待されています、
はい、
その反面新規参入メーカーが激増していまして、うん、デザインだけではなく機能の面でも新しい差別化というのが求められています。
そうですね、でそんな市場に新たな変化球を投げ込んだのが有名なスマートフォンメーカー、中国のファーウェイですね、
はい、
このトークバンド B2 というのはね、この名前の通り通話ができるスマートウォッチなんですね、
はい、
でボタンを押すと文字盤の部分が取り外せて、なんと Bluetooth のヘッドセットとして利用できます。
すごいですよね、時計のその本体の部分がカチャンって取れて、
取れちゃうんです、ね、
それをこう耳に当ててもしもしってできるんですもんね、
はい、でノイズキャンセリング機能がついていて、屋外でも相手の声がね聞き取りやすかったんですよね。
それに表面を上下になぞると音量が調節できるというのも便利そうです、
はい、
連続通話時間は6時間と電池持ちも十分でして、うん、耳に入れる部分のイヤーピースは大中小の3種類が入っていて、意外なほど本格的な作りになっています、
はい、一方でウェアラブル機器らしくね、健康管理のツールとしても使えるんですね、
はい、
内蔵の加速度センサーでその日の歩数だとかね、走った時間、登った階段の数、睡眠時間の長さといったようなものを自動で記録できるんですね、
うん、
で睡眠時間に関しては動きの分析をもとにね、浅い眠り、深い眠り、それぞれの長さを記録できるんですよね。
うーん、Bluetooth を使ってスマホとペアリングしておくだけで通話から歩数の記録まで全ての機能が使えます、
うん、
まあ、それ全部入って税込み2万円ちょっとという価格はお得な印象があるんですけれども、
はい、
他の多くのスマートウォッチと違って通話以外のスマホの新着通知は受け取れないというこの点には注意が必要ですね、う
んうんうん、はい、その3、 LINE グルメ予約。
新サービスを次々にリリースしている LINE が LINE グルメ予約をスタートさせました。 LINE のアプリ上から飲食店を探してオンラインで予約できるというものでして、うん、その上でお店の詳細は LINE でつながっているお友達と共有可能と、まあ、そういう機能だけ聞くと、うん、グルナビだとかが展開している予約サービスが LINE 上でも始まっただけというような感じがするんですけど、ま
あ、そうですよね、でも実はユーザーからは、ね、見えない予約の過程というのが全然違うんですね、
はい、
で24時間いつでもどこからでも予約ができるオンラインサービスというのは、まあ、非常にユーザーにとっては嬉しいものですよ ね、
そうですね。
ただお店側にとっては、ね、新しい予約システムをまあ入れなければならなくて、どうしてもその大手チェーンのお店が中心になりがちなわけです ね、
そ、 うですね。
そこで、ね、LINE グルメ予約では、ね、オペレーターがお店に電話をしたりして、まあ、いわゆる人力で作業してるんですね。
人力っていうのがすごいですけれどもね、この予約の申請は24時間可能なんですけれども、オペレーターさんは午後2時から午後10時までの間に店舗への予約作業を行うそうです、
はい、
1回の予約で第4候補まで指定できまして、予約できた1店舗が通知されるという仕組みになっています、
はい、
オペレーターが稼働していてお店がすぐに返答すれば最短10分で予約が完了するということですね、
はい、でね、使うときに宴会だとかデートといったようなその目的を、ね、設定すればおすすめの店が選び出されて、まあ、店舗にいちいち電話をしなくても予約ができるんですよね。
便利ですね、
まあ、こうなるとクレジットカードの上級会員向けのコンシェルジュデスクのようなサービスになってくるわけですけども、
はいはいはい、確かに、
ね、でも手数料は無料なんですね。
お、無料で使えるんですか。
はい、でさらにね、驚くことなんですけれども、 LINE はお店側から紹介料だとかも取っていないそうなんです。
どっちからもお金取ってない、サービスが始まる時点で掲載されているのは有名なグルメ口コミサイトで 3.5 点以上獲得している9都道府県のおよそ8500点になります、年内には2万点以上に広げるのが目標でして、実名制の口コミサイトレッティというものと提携しています、
はい、
これ今後どんな形で収益化を図るのかというのが興味ありますね、
はい、その4、ナノファルコンデジカム。
超小型ラジコンヘリの企画開発を得意とする CCP というおもちゃメーカーがあります、
はい、
誰かロマンティック
何なんでしょうね。
そっちは CCB でしたね、失礼しましたこの CCP という会社がですね、はい、全長13センチ、重さ 21g で空撮に対応したというラジコンヘリを発売しました、
はい、
これがナノファルコンデジカムという製品なんですね、
はい、でこの製品にはね、30万画素のデジタルカメラ機能というのが搭載されていて、動画の撮影にも対応してるんですよね、
はい、
でこの製品でとてもユニークなところというのは、ローターや尾翼がね、折りたためる構造だという点なんですね、
はい、
だから本体をちっちゃく畳んでコントローラーの中に格納するんですけども、そうすれば、まあ、持ち運びやすいだけではなくてデジカメとしても使えるんですね。
これですね、ぜひ本誌の143ページをご覧いただきたいんですけれども、ね、コントローラーにラジコンヘリをしまうとですね、一眼レフカメラみたいなデザインになっちゃうんですよ。
なんかちょっと面白いですよね。
すごく面白いんですよね、まあ、とは言ってもカメラ自体の解像度が低くて、なおかつ液晶画面がありませんので、カメラとしての実用性はまあ乏しいんですけれども、
ね、
合体ロボのような感覚を楽しめるっていうのが面白いですよね、
なんかちょっと使ってね、こう楽しみながら、
ね、ちょっと遊んでみたいですね。
遊べる感じですよね、
はい、
このヘリはね、家の中で飛ばすこと自体はそれほど難しくはないんですけれども、ただね、デジカメ部分には揺れとか振動を補正する機能がないんですね。なのでブレないように空撮するというのは難しいですね。
まあ、そういった弱点はありますけれども、それを差し引いても税別8980円という非常にお安い実勢価格で、まあ、空撮を体験できるというのが魅力ですよね、
はい、
まあ、入門機としてゲーム感覚で気軽に遊べる一台です。
その後、自動運転。
人が運転しなくても車が周囲の安全を確認して、他の車両や歩行者、自転車などとの衝突を回避しながら目的地まで安全に連れて行ってくれるという自動運転、
はい、
これが今注目されています、
はい、でこの自動運転が、ね、注目されるようになったきっかけというのは、前を走る車に、まあ、追突しそうになると、ね、自動でブレーキがかかるという緊急自動ブレーキ機能なんですね、
はい、
これをはじめとして安全運転を支援するシステムの急速な普及にあるわけですね。
それから走行中に車線からはみ出しそうになると、自動でステアリングが操作されて車線の中央に戻るというアクティブレーンキープ、まあ、こう呼ばれる機能も最近は一部で搭載が始まりました。 始まっています、うん、自動運転はこういった運転支援機能の延長線上にあるんですよね。
そうなんですよね。ちなみにこの自動運転の歴史というのは意外と古いんですよね。すで、はい、に1950年代には道路にケーブルを敷いてね、それで車を誘導して運転を自動化するという技術の研究が進められていたんですね。
その頃からやってたんですね、
うん、でこんな風にね、その自動運転には道路側にも車を誘導するインフラが必要という考え方がごく最近まで一般的だったんですね。
うん、それがその後のセンサーの高度化ですとか、うん、GPS、まあ、全地球測位システムですね、うん、これの精度が向上したことで、うん、道路側に設備がなくても自動運転を実現できるようになったということなんですね、うん、はい、番組の後半ではこの自動運転について解説を伺います。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は自動運転という未来と題してお届けします。
人が運転操作をしなくても車が目的地まで連れて行ってくれる自動運転の実用化、これが近づいているという話題なんですけれども、はい、この自動運転の進化の過程というのは大きく分けて4段階あると言われていますね、
うん、はい、そうなんですね。最初の段階レベル1ではね、 AEB、先ほどの緊急自動ブレーキ機能ですね、
はい、
それから先行車両との車間距離を一定に保ちながら走る ACC アダプティブクルーズコントロールといったようなね、運転支援機能を単独で搭載しています。ま
あ、これらの機能はすでに普及段階に入っていまして、うん、軽自動車にも搭載が広がっていますね、
はい、それが次の段階レベル2に進むと、いくつかの機能が組み合わされてステアリング操作まで一部自動化されるんですね。で、
例えば高速道路で車線の中央を維持したまま同じ車線を走り続けるといった、まあ、限られた条件の下での自動運転を可能にする技術ですね、
はい、
まあ、これもアクティブレーンキープのように一部の機能が先行して実用化され始めています。
はい、それからね、レベル3になるとさらに高度な自動化というのが達成されて、人の操作はほとんど必要ないんですね、うんうん、ただし緊急の時のステアリングとかブレーキの操作といったその安全確保の最終責任というのはあくまでドライバーにあるんですね、そして最後のレベル4というのが完全な自動運転ですね、人の操作がいらないということだけではなくて安全確認も機械に任せることになります。
ということは運転席もドライバーも必要なくなるということですよ ね、うん、
ね、
そういったその自動運転技術というのはだいたいいつ頃こうどんな形で採用されていくんですか ね、
この目安となるのが日産自動車の動きなんですね、はい、日産は2020年までに自動運転を実用化するという計画をね、世界の完成車メーカーとしては初めて2013年8月に発表したんですね。
一昨年、
はい、日産は来年の年末までに混雑した高速道路でね、安全な自動運転を可能にする技術、トラフィックジャムパイロットを実用化します。
ほう、そしてステアリングやアクセル、ブレーキといった操作がいらない自動駐車システムというのを幅広いモデルに搭載するそうです、
はい、
でその後、2018年末までには危険回避や車線変更を自動で行う複数レーンでの自動運転技術を導入する計画なんだそうです、はい、これは自動運転のレベル2に相当しますね、
はい、そしてね、2020年末までにドライバーの操作なしで交差点を通過できる交差点での自動運転技術というのを導入するんですね。信号の状態を検知するだけではなくて、信号がなくても車や歩行者、自転車だとかをね、検知して通過するシステムなんですね。なんかすごいですよね、
はい、
これが実現すれば自動運転はレベル3に到達します。ま
あ、他のメーカーの動きを見ても日産に近いペースで実用化が見込めそうです、
うん、
例えばレベル3の自動運転は高速道路限定であれば2020年までに高級車から先行搭載される見通しです、
はい、
トヨタ自動車やホンダだけでなくアメリカのゼネラルモーターズですとかドイツのアウディといった欧米のメーカーも開発を表明しています、
はい、まあ、具体的にはね、2016年から2017年にもね、高速道路の同じ車線を走り続ける場合に限ってドライバーの運転操作がいらなくなります。
これ16年とか17年ってもう来年とか再来年の話ですよね。すごい近いですよね。
なんか本当に夢のようなことがどんどん進んでいってるわけですよね。
あの子供の頃の雑誌に書いてあったような未来ですよね。
未来のね、本当にありましたよね、そういうね。
でそれに次いで2018年から2019年には先行車両の追い越しや本線への合流といったものも自動化されると見られています、
はい、そしてね2020年以降にはね一部の一般道路でも自動運転ができるようになるんですね。で自動運転が対応する一般道路の範囲は2025年までに徐々に拡大します。これと並行して車に搭載されるセンサーやシステムの低コスト化が進むわけですね。
そうなると自動運転機能が搭載される車種っていうのは、うん、高級車から普及価格帯の車に徐々に広がっていくっていうことになりますよね、
はい。
まあ、その後車は完全な自動運転のレベル4に向かっていくことになりそうです、
はい。まあ、こうした、ね、本格的な自動運転化に向けて実は要素の技術の、ね、大半は完成の域に達してるんですね、
うん。
で障害物だとかを感知するためのミリ波レーダーとかカメラ画像解析技術といったものは単体の機能としては今の時点でもかなり高度なんですよね。
ただこうした技術を量産車に搭載するには今の時点ではコストがちょっと高いということですよね、はいはい。自動運転車に必要な技術を挙げると、まあ、車両の周囲360度を監視するためのカメラ、ミリ波レーダー、レーザーレーダーといったたくさんのセンサーがあります、
はい。
でこれらのコストを考えると当面は高級車に限定して搭載されることになりそうです。
そうですね、まあ、それからねほぼ自動運転というねレベル3以降の実用化には技術的なこの問題に加えて運用ルールの確立だとかね法整備も大きな課題になってくるわけですね。
そうですね。
で特に不可欠なのは公道での走行試験を重ねて実績を積んでいくことなんですね。
うん。欧米では2010年頃から先行して公道試験が進められてきたんですが、うん、日本では2013年に入っても実現できていませんでしたね。
そうですね、その転機となったのが2013年4月に安倍晋三総理大臣がね自動走行の実証実験を進めると表明したことなんですよね。でこれをきっかけに国内でも公道での走行試験が活発にね行われるようになったんですね。
これからさらに走行試験を重ねて技術的な実績が積まれていかないと、うん、まあ、その車の制御システムの信頼性が担保できませんよね。
そうですね。
まあ、自動運転によって事故が減るといった具体的なメリットですとか、うん、まあ、そういったデータを示す必要があるでしょうね、
うん。まあ、それにねその自動運転車のための法整備だとかねあと事故を起こした時の責任の所在といったものについては、まあ、本当に慎重な議論と、ね、ルールの制定というのが求められますよね、
うん。車の自動運転システムに対する外部からのハッキングという問題も当然ありますよね、うん、
はいはい。
これをどう防ぐかという点は業界をまたいだ技術開発これが重要になってきます、
うん。でこうしたその課題がね乗り越えてももしレベル4の完全自動運転が実用化したらドライバーがいらない無人タクシーが現実のものになるわけですね。で今のようなドライバーがいるタクシーと比べて圧倒的に低コストになります。
そうですね、うん。まあ、つまり車を移動手段としてだけ考えれば所有しない場合の金銭的なメリットが今以上に大きくなるということになりますよね。
そうですね。それからねこの車を持たない人が最近増えてますよね、
はい。
それにさらに拍車がかかるというふうに推測されます、
うん。
レンタカーやカーシェアリングのようにね人が車を運転することを前提にしたビジネスもねその姿を無人タクシーに近いものに変えていく可能性が高いですね。
まあ、そうなれば自動車産業はその車っていうハードを販売するビジネスから、うん、例えばその無人タクシーを運用するシステムですとか、うん、車内にいるユーザー向けの広告、うん、あるいは情報配信まで含めた、うん、なんて言うんでしょうモビリティインフラ産業みたいなものに変貌する可能性も出てきますね。
ねえ本当にそういう意味でいろんなものが変わっていくということですよね、うん。まあ、こうしたその大きな変化にどういうふうに対応していくのかね日本の自動車産業にも大きな意識改革というのが求められているんですよね。
今発売中の本誌日経トレンディ9月号には今回ご紹介した自動運転の実用化どこまで進んでいるのか詳しくご紹介しています。パワーピックアップ今週は自動運転という未来と題してお届けしました。
ヨッシーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、あの新しいものじゃないんですけど、
うん、
OMC カードを。
え OMC カードってあのもともと大英系だった。
そうですね、大英 OMC カードですね。はい、
なんでそれを今
8月からですね、はい、新しい特典が始まります、はい、それはですね、イオンで利用するとポイントが3倍になるっていう、
うん、え
3倍、はい、1.5% 還元になります。
1.5%、
通常 0.5 なのに、
通常 0.5 が 1.5
1.5 になると。
それ毎日です。
毎日
いつ使っても、
いつ使ってもです。
めちゃくちゃお得じゃないですか。
イオンで一番お得なカードにな
ってしまうと、
なってしまうと。
へー思わずみんな素になってね、感心してましたけれども、
はい、まあ、背景としてはやっぱりダイエーがイオンの傘下に入ってしまい、ね、はい、結構大きなダイエーのお店がイオンにこれから変わっていくんですね、うん、私もあの昔使っていたひもん屋に大きなダイエーがあったんですけど、はい、あそこもイオンに名前が変わる、
ね、そうなんですね
そういうことで、あの、まあ、要は OMC は今まではダイエーで一番お得なカードでやってきたんですけれども、ね、これからどうしていくっていう時に、うん、イオンでも3倍のポイントがつくっていう形に逆にこう得点が広がったという形ですね。
そうですか。まあ、あのダイエーが、まあ、イオンのグループに入って、そうするともう自分の生活圏にイオン系のお店ってそれこそいっぱいあるわけじゃないですか、
う
ん、
そうですよね、
イオンモールがあって、うん、でダイエーがあって、うん、マイバスケットみたいな、ね、あの小規模スーパーとかもありますよね、うん、はい、でそういうところで、うん、そのじゃあどこで日々の買い物をしようかって考えるときに、この OMC カードの 1.5% 還元っていうのはかなり選択肢としては強いものになってきそうですね。
そうですね、うん、これ過去の例で言うと、うん、マイカルサティが、まあ、潰れた時にあれもイオンの傘下に入ったんですね、うん、その時にマイカルカードっていうものはなくなってしまったというか、うん、グループ外に出されて特典も全部なくなってイオンに統一されたんですけれども、うん、今回はそうではなくて OMC がこう生き残ったっていうのが結構こう新しい動きだなと思いますね、うんうん、
まあ、その先日のニュースですけれども、うん、あの流通ではないんですが、はい、出光興産と昭和シェル石油が、はい、まあ、その協議に入ったという話だとか、はい、あるいはそのセブンイレブンとそれからファーストリテイリングユニクロですね、はい、がその業界の枠組みを超えてその手を結んだりだとかっていうふうになってくると、はい、それぞれが持っているクレジットカードだとかっていうのもこれからどんどんどんどん変わっていくじゃないですか、はい、
そうですね、
うん、だからその中でどうやって生き残っていくか、どういう魅力をつけていくかっていうことを考えたときに、その今回の OMC カードのその 1.5% 還元っていうのは一つのベンチマークになる可能性がありますよね。
そうですね、はい、あの、まあ、出光の話でも実はあれは出光は今楽天のポイントが貯まるようになっていて、はい、シェルの方はですねポンダが今貯まるんですね。
これをまあ
今後統合していったときにどっちになるのかとかですね、あるいはあのファミリーマートと、サークル系サンクスの統合っていうのも、やはり楽天のポイントと T ポイントどっちが貯まるようになるのかっていうところ非常に関心があると思うんですけれども、うん、これからの流れでいうともしかしたらどっちでも貯められるっていう方向にいくかもしれないですね。
ハイブリッド、
はい、
なるほど。
かつて本当にそのポイント移行っていうのの大きなチャートをトレンディが作って話題になりましたけども、
ね、
その時は本当に、ね、あの時は、ANA とそれと JAL っていうのがこう後ろに控えていて、はい、マイルっていうのがこうあってそっちの派閥だったんですけど、今みたいに本当にいろんな提携がね業界を超えてこうなってくると本当にまたガラッとね様変わりしてきますからね、う
ん、ですから例えばあの新聞を読んだりニュースを見聞きしているときに小売りだとかがこうあるいは元売りも含めてですよね、うん、その手を組んだだとか、うん、グループになっただとかってなると、うん、クレジットカードだとかそういったポイントだとかっていう、うん、自分たちの生活にもすぐ直結して地殻変動が起きるっていうことを意識しながらニュースを見ると面白いかもしれないですね、
は
い、
そうですね、
はい、わかりました。それではヨッシーズスコアに参りましょう。この8月に、グッと変わる OMC カードのホニャララ度10点満点でお願いします。
まあ普通でいつもなんですけどお得度8点で。
お、8点、
はい、それはですね、うん、実はこれまだちょっと発表になってなくて私もよくわからないんですけれども、これまであの OMC カードはダイエーで 5% 引きの日があったんですけども、はいはい、それが継続開催されるかどうかが分かりませんというふうに出てるんですね。 だから逆に毎日お得にする代わりに特定の日の大幅な割引をやめる可能性もあるので、まあそこの部分でちょっと2件引きました。
待っておきましょうということですね。
はい、
分かりました、
はい、
ということでヨッシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回お届けしたのは OMC カードでした。ヨッシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか、
はい、
すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで、うん、自動運転っていうのは、うん、子どもの頃読んでいた学習雑誌なんかで、うん、その21世紀はこうなる、うん、みたいなこう、
ね、
図解、
ね、はいはいはい、
に載っていた技術なんですけど、はい、それが本当に現実になるとなると、うん、ちょっとこう感慨深いものがありますね。
そうですよね。でも改めてねこうやって見てると本当に着々とね進んでるわけですよね。で確かに私もかなり前にその道路整備の取材とかした記憶があって今ずっと思い出してたんですけど、でもかなり前なんですよ。でそこからだいぶ時間が経ってるんですけど、実は後ろ側でそうやってもう進化を続けているわけですよ ね、
いたことですよね。
ただ結局その最終形って言ったら変ですけど、本当に今おっしゃったそのなんて言うんだろう、未来図、うん、なんかこう人がいない状態で車、人がいないっていうか運転者がいないですね、はい、がいない状態で走るっていうことですもんね。
いや本当にね、未来は僕らの手の中にまさに入ろうとしているわけなんですけれども、うん、一つだけホッとしたことがあって、はい、あの当時その子ども雑誌の未来予想図を見るとですね、うん、必ずみんなこう体にぴったりした銀色のスーツみたいなのをこう着てたわけですよ。宇宙人みたいな。それを着なくてよかったっていうのはちょっと安心しましたね。すいません、くだらない
こと言いました。全然覚えてないですね。でも確かそういうことですね、
はい、
そういうの着ないとダメだったわけですかね。
そう、昔の未来予想図って大体みんな銀色のなんかこう全身にフィットした変な服着てたんですよ。
なんでなんでしょうね、それね、うん、
それがね子供の頃すごく嫌だったんです。普通の服がいいと思ってました。
でも本当にね今車っていうかね自動車系の進化というのは、例えばネットがね入っていくっていういわゆる IoT の一番変わってる部分でもありますからね、
うん、
自動車業界っていうのは本当に大注目ですね。
面白そうですね。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と、
我々は未来人だ、縫いたかしでした。